毎月数千円のインフラ代をケチるために、週末を丸ごと潰してサーバーのメモリーチューニングに追われた経験ありませんか？
ああ、ありますね、そういうの。
ですよね。今日これを聞いているあなたも、自分の手で作ったサービスを世に出したいだけなのに、気づけば Linux の黒い画面とにらめっこして休日が終わっていくなんてことがあるかもしれません。今日はですね、そんなリソースも良さも限られた中で戦うエンジニア、それから効率的なシステム構築に興味があるすべての人のためのしたたかな生存戦略を探求していきます。今回のディープダイブへようこそ。
はい、よろしくお願いします。今回私たちが探求するテーマは単なる技術トレンドの紹介ではないんですよ。
と言いますと？
技術の選定基準は流行りではなく徹底的な費用対効果、つまり ROI であるべきだという非常に本質的で実用的なアプローチの資料を読み解いていきます。
さあ、このトピックを紐解いていきましょうか。新しいサービスを作ろうとするとき、私たちはつい最新の技術スタックを使わなきゃいけないと思い込みがちですよね。
はい、本当にそう思いがちです。
今回はその固定観念を根底から崩していくわけですが、まずは多くの開発者が今まさに陥っているモダンな開発環境の甘い罠から話を始めたいと思います。
そうですね、罠ですね。
最近のトレンドでスーパーベースってあるじゃないですか。これをローカルとか安価な VPS 環境で動かそうとすると開発者に容赦なく牙を剥くという話から資料は始まっています。
ええ、個人開発とかスタートアップで、まあとりあえずモダンにしようということでスーパーベースが導入されるケースって非常に多いんですよ。
はいはい。
公式ドキュメント通りに起動すれば一見自分の環境にクラウドと同等の強力なバックエンドがサクッと立ち上がったように見えますからね。
テンション上がりますよね、そういう時。
そうなんです。一時的にテンションは最高に上がるんですが、ここからが甘い罠なんです。
罠、具体的に裏で何が起きているんですか？
立ち上がっているのは単なる PostgreSQL というデータベース一つだけじゃないという現実です。スーパーベースの裏側ではデータベース本体に加えて、認証を司る GoTrue とか、API のゲートウェイの Kong、さらにポストグレスなど、なんと10個以上のコンテナが個別にうろもいているんです。
10個以上ですか。それはちょっとなんというか、自転車置き場に超大型トラックを止めようとしているようなものですよね。
ああ、まさにその通りですね。これらのコンテナ群は基本的に16ギガとか32ギガのメモリを積んだハイスペックなマシンで動かすことを想定しているんです。
なるほど。
だからデフォルトで起動するだけで2ギガから3ギガのメモリを容赦なく食い潰すんですよ。
うわー。ということはこれを月額1000円前後のメモリー4ギガクラスの軽量な Linux VPS で運用しようとすると？
はい、大惨事になります。4ギガの VPS にスーパーベースを丸ごと乗せて、さらに Next.js とかで作った自分のアプリを同居させた瞬間ですね。
瞬間、
Linux の OM キラー、つまりメモリー不足による強制終了が発動します。 OS が一番メモリーを食っている黄色眼は部屋から叩き出すわけです。
きついですね。一つのサービスを維持するだけでリソースがカツカツになる、この取り回しの重さこそが最大の罠なわけですね。
その通りです。
では重すぎる最新技術の代わりに何を使うべきなのか、ここからが本当に面白いところです。資料が導き出した結論はなんとワードプレスなんです。
これには驚く方も多いでしょうね。
ええ、ちょっと待ってください。今これを聞いているあなたも絶対にこう思ったはずです。あれ、ワードプレスってブログサイトを作るためのものじゃないのって。
そうですよね、そう思うのが普通です。
しかも資料にはヘッドレス BAS として使うってありますけど、このヘッドレスっていう聞き慣れない言葉、専門外の人にも分かるように説明してもらえますか？
はい、ブログ用という常識を一度捨ててみてください。ヘッドレス、つまり首なしというのはですね、
はい、
ユーザーの目に見える画面、つまり頭の部分と裏側でデータを保存したり管理したりするシステム、体の部分を物理的に切り離すということです。
なるほど、頭と体を切り離す。
ええ、つまりワードプレスの画面を標画する機能は一切使わずに、裏側でデータを保存する機能とか認証する API の部分だけを贅沢に利用するハックなんですよ。
でもスーパーベースの代わりにワードプレスを API サーバーとして VPS に入れるなら、結局 VPS のメモリーとかストレージを消費するのは同じじゃないですか。
あ、 そこで全体像を見てみましょう。この構成の肝は物理的な役割分担なんです。実はワードプレスは VPS にはインストールしません。
じゃあどこに置くんですか？
重いデータ管理や画像保存はすべてワードプレスをインストールした格安のレンタルサーバーに丸投げするんです。
レンタルサーバーにですか？フロントエンドは VPS、バックエンドはレンタルサーバーに分けるってことですね。
はい。導入のメリットを考えてみてください。今のレンタルサーバーって VPS より格安でしょう。月額1000円前後で300ギガから700ギガ。あるいは無制限の SSD 容量が使えるんですよ。
ああ、それは確かに。VPS でストレージを数百ギガ増強しようとしたらめちゃくちゃお金かかりますからね。
ですよね。だからユーザーが見るアプリ本体だけを4ギガの VPS で動かす。そうすれば VPS のメモリーを 100% アプリに集中できます。
なるほど。それで増え続ける画像やデータは全部レンタルサーバーの広大なストレージに押し付けると。
しかもレンタルサーバーならインフラ管理の手間がほぼゼロです。データベースの利用やストレージ容量を考えるとその比ではなくコスパ最強の構成になるんです。
いや、見事なパラダイムシフトですね。なるほど、その手があったかという感じです。ただ、安いのは分かりましたけど、疑問もあります。
何でしょうか？
新しいサービスを複数作るなら、その都度レンタルサーバーにワードプレスを立ち上げて管理するオーバーヘッドがひどいことになりませんか？
ああ、エンジニアなら当然抱く懸念ですよね。でもここで登場するのが、ワードプレスのマルチサイト機能なんです。
マルチサイト？
はい。設定ファイルに1行追加するだけで、一つのシステム内に完全に独立した子サイトを無限に作成できるんですよ。
無限に？でもデータベースの中身が混ざったりしないんですか？
それが大丈夫なんです。データベースのテーブルも自動で分離されるので、マルチテナント管理がボタン一つで可能になるというまさに新技です。
それはすごいですね。そして私が資料を読んでいて一番なるほどと思ったのが、非エンジニア用の管理画面、ダッシュボードの問題です。
ああ、開発者が一番めんどくさがる部分ですね。
はい。最新の BAS の管理ツールってエンジニア向けで難解じゃないですか。非エンジニアのクライアントにここに入力してって渡せないですよね。
絶対無理ですね。でもワードプレスなら世界中のウェブサイトの4割を支えてきた洗練された記事エディターやメディア管理画面が最初からタダで手に入ります。
それは圧倒的ですね。しかも ACF とか CPTUI という定番プラグインを使えば。
複雑なデータ構造も GUI のポチポチ操作だけでものの1分で定義できちゃいます。
つまり管理画面を作る開発スピードが圧倒的にショートカットできるわけですね。
そういうことです。
とはいえ、ここであえてプッシュバックさせてください。古いワードプレスを最新のフロントエンド技術と連携させるのって本当に大丈夫なんですか？
と言いますと、
例えばワードプレスの標準 API って不要なデータが大量に返ってきて重いですよね。セキュリティ面でも現代のモダンな開発に耐えられるんでしょうか？
鋭いですね。そこでワードプレスを2026年仕様の超一級品に変貌させる2つの魔法のプラグインを導入するんです。
2つの魔法を教えてください。
1つ目は WP グラフ QL です。不要なデータをごっそり返す標準 API を捨ててこのプラグインを入れます。
グラフ QL にするんですね。
はい。本当に欲しいデータだけをピンポイントで要求できるようになるので通信量が劇的に削減されます。
型定義、つまりタイプスクリプトとの相性も抜群ですね。
それならフロントエンドの開発体験も最高ですね。もう一つは何ですか？
二つ目は JWT オーセンティケーションです。
ああ、JWT ですね。
ええ。標準のクッキー認証ではなくモダンで安全なトークンベースの認証を実装します。これによりアプリ側からの安全なログインと権限管理が可能になるんです。
なるほど。それなら VPS とレンタルサーバーでドメインが違っても問題なく通信できますね。
そうなんです。そしてアーキテクチャーの仕上げとしてエンドユーザーには VPS 側のモダンな URL、 例えば mystarvis.com だけを見せます。
はい。で、裏方のレンタルサーバーは admin.mystarvis.com のようなサブドメインに隠すビス。
つまりエンドユーザーは裏で泥臭いワードプレスが動いていることに1ミリも気づかないわけですね。
その通りです。
さて、これらが何を意味するのかまとめてみましょうか。最新の BAS を無理に小さなサーバーで動かして消耗するのではなく、
はい、
圧倒的に安くて大容量なレンタルサーバーと凝れた技術であるワードプレスの強みをヘッドレスとして掛け合わせる、まさにリソースが有限な環境で戦うための泥臭くも圧倒的に合理的なハックでした。
技術の進化は本当に素晴らしいです。でも常に最新のものが最適解とは限らないということをこのアプローチは見事に証明していますね。
ええ。
安定性という最強の武器をモダンなフロントエンドの力で解放したわけです。
今日のお話を聞いてあなたはどう感じましたか？周りを見渡してみてください。古い虫、時代遅れだと思って見向きもしていなかったツールや技術の中に、ちょっと視点を変えてハックするだけで、現代の最新技術を凌駕するポテンシャルを秘めたものが、まだ他にも眠っているのではないでしょうか？
きっとあるはずですよね。
次に新しいプロジェクトを始めるとき、あなたは流行りを選びますか？それとも本当に賢い裏技を探しますか？今回の探究にお付き合いいただきありがとうございました。また次回のディープダイブでお会いしましょう。